西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お出かけ派、お家でゆっくり派、いろんな過ごし方があったんではないかと思うんですが、鉄道でね、旅をなさったっていう方も多いかと思います。鉄道ってええなって改めて思われたかもしれません、はい、今日はそんな鉄道のお話でございますよ。第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生の登場です。で、今年度は丸山先生には鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいています。東西に貫く4つの鉄道と西宮の歴史物語なんですよね。さあ、今日はその2回目です。鉄道と西宮、日本初の鉄道鉄橋と題して、日本初の向川鉄橋を作った人たちと JR 西宮周辺の鉄道建設秘話を教えていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくね。なんかプロジェクト X みたいな鉄道鉄橋を初めて作った人たちみたいな、はい、ね。いやいや、でもとっても興味持ってくださってる方たくさんいらっしゃるようで、もうすでにメールをたくさんいただいてますので、ちょっとご紹介しますね。まずは、ラジオネームホルルンさんからです。ゴールデンウィークもあっという間に終わってきましたね。我が家、愛病とベランダでモーニングティーを楽しみましたが、外から見たら、あそこの人たち何してはんねやろうと思われたかもしれません。でも素敵なね、時間をきっとお過ごしになったんですよね。さて、今日は丸山先生のご登場で、鉄橋がテーマですね。学生時代、友人と電車で遊びに出かける際、私らって阪神間に住んでたら川を越えんとどこにも遊びに行かれへんなぁと妙にしみじみ話したことを思い出しました。個人的には大劇場の見えてくる阪急今津線の鉄橋がお気に入りですが、車窓からファミリーランドのお猿さんが用を足している瞬間を見てしまったのは、女子学生の頃の私でした。ちょっと恥ずかしかったのかもしれませんけどね。今日も丸山先生の楽しくも奥深いお話を楽しみに拝聴させていただきますということでいただいています、はい、ね、本当に今日もね、たっぷりへーみたいな話も出てまいりますので、楽しんでいただけたらと思います。さあ、こちらは、ラジオネーム元ラジオ少年ですといただきました。今週は丸山先生のご登場、日本最初の鉄道鉄橋がテーマとか、そういえば日本最初の鉄道、新橋横浜間はもっぱら海に築いた堤の上に線路を敷いたそうですから、2番目の大阪神戸間は陸上に線路を敷いた初の鉄道と言えるのかもしれません。となれば当然川を横切るのに鉄橋は欠かせません。少し時代は下りますが、阪神電車が開業した当時、川を直角に渡る鉄橋しか架橋技術がなく、よって阪神電車の東半分はカーブが多くなったという話を聞いたことがありますが、国家の威信をかけたともいえる大阪神戸間の鉄道建設においてはどうだったのかなというのも興味を惹かれるところ。今宵も楽しみに拝聴させていただきますとね、元ラジオ少年さん、ありがとうございます。いよいよ阪神電車はそうなんですか？
そうね、そうなんですよ。阪神電車はね、クイセのところでぐーっと曲がってるじゃないですか、あれもね、ちゃんと川を直角に渡るためにね、体勢をね整えてると。
そういうことなんですか。
そうですね、
ね、はい、本当にどっかで聞いたことがある話っていうふうに、もしかしたら先生
多分私が言ってると さっきがちょっとフライングでちょっと登場してしまいましたけど、すみません、どうも。
とんでもございません、はい。さあ、そしてこちらは、ガラモン2438号ことガラさんからもいただいていますよ。今日のテーマは、日本初の鉄道鉄橋。JR 西日本の向こう側にかかる鉄橋のお話ということですよね。ちょっと気になるのですが、向こう側より東側、大阪までに神崎川や淀川など大きな川がありますよね。そこにかかる鉄橋は日本初じゃないの？先月の話で新橋横浜間は海に築堤を作っていたので川を渡すことがなかったということを聞いていましたので、大阪神戸間の鉄道の鉄橋が日本初というのはわかるのですが、向こう側の橋だけを取り出して日本初というのはどういうことだろう。以上、早くこの謎を教えてほしい柄でしたということなんですが確かに
そうですね、あの東側にある鉄道のその鉄橋というのはね、はい、うん、実は向こう側と同じように作った鉄橋があと2つぐらいあるんですよ、
はい、
でも、うん、なぜかですね、
なぜか
最初にね、こんなものができましたと言って、うん、天皇に写真付きで向こう側鉄橋は報告されてるんですね。
だから、うん、日本一、
日本一、
日本初め、日本初、
まあ3つ同じようにグループで3つ初めですけども、その中でもやっぱりね、
はい、こう注目、代表みたいな、
代表みたいな形になってるということですね。
なるほどね、はい、さあ、まあ、あのね、いろいろとあの皆さんも振り返ってくださってますが、前回のね、お話をちょっと振り返っていただくと、
そうですよね、あの佐藤与之助という人が、うん、なんとね、鉄道もやったけども、あの西宮砲台の設計者やったという ね
びっくりしますよね多彩で、
そうですよね、それでね、僕ね、あの話で一番気に入ってるのは何かというとね、はい、その時になんとあの第14代将軍徳川家茂が勝海舟と一緒に、うん、あの高麗園浜のところにやってきたというね、
はい、その話はちらっとね、前回も伺いましたけど、
そうですね、はい、それをね、はい、ちょっと日付を特定してきました。
そんなことができるんですか？
特定してきました。実はね、勝海舟の日記があるんですけど、そこにはっきり書いてあるんですね。でこれね、西暦に直すと1863年の6月9日です、
うん、
この時になんと午前10時頃、徳川家茂は勝海舟に連れられて、はい、天保山を純道丸というね、この汽船で、蒸気船でね、はい、出発して、そして神戸まで行って、この辺に砲台作ってたい、この辺にね、うん、ちょっと総連所作りたいというふうに言うて、はあ、それで西宮にやってきて、まあ言うたらね、勝海舟40歳ぐらいですよ、
うん、
それであの当時は家茂が17歳ぐらいなんですよ、
はあ、
でね、連れ出して、ええ気分にさせておいて、うん、作りたいんですけど、言うてね、うんって言わせると。
よきに計らえとか、おっしゃったんですか？
そうなんですよ、日記に。直ちに英断あり。
嘘直ちにですか？
直ちに英断ありですよね。
はい。
それでちゃんとね、日記にはね、あの、ちゃんと褒めてる、英断ありと書いといて、これも事実ですよ。トップダウンでこう作らせたわけですよね。はい、でね、ちゃんとね、この、純道丸というのは蒸気船で、
はい、
西宮のそこへ上陸するね、あの高麗浜に上陸するのには小舟でこう上陸したわけですよ、
はい、
出して、なね、やっぱり波が荒くてね、
もう
波がジャッパンジャッパン入ってくる。その時にどない書いてあったか言ったら、少しも動じたまわずって書いてあるんですけど、ね、つまり全く将軍は慌てない、立派だベタ褒めで書いてますね、はい、日記にね。
そうだったんですか、は
い、それからね、天保山に帰っていくんですよ、
はい、
ね、で夕方に帰っていった、
うん、
まあ勝海舟大喜びですよね。クルーズに連れ出してみんな OK 言わして言わしてね、17歳ぐらいの将軍ですからね、
は
い、もうそらええ気分になったねと思います。それでね、またもう一つ、その佐藤清陽さんという人がいわゆる砲台の時に見に来たんです、うん、
はい、
この日もね、特定できてるんですね。これちょっと言いますとね、
はい、
この6月9日、1863年の6月9日に、あの、家茂が OK って言ったじゃないですか。
はい、
それそうするとその3ヶ月後にね、実は西宮砲台の工事が始まってる。
え、そんなに素早く？
素早く。
もう。
そうなんです。9月15日に始まってるんですね。1863年の9月15日に始まって。
はい。
で、それの時もね、ちょうどその係の人が集まってっていう記録が、ちゃんとね、担当者の日記が残ってるんですよ。
は
あ、でね、そこに書いてあること面白いんですけど、8時頃にはまず今津村で集合したんですね。
は
あ、ここに今津砲台作る、
うん。
で、こっち側にね、ここで昼は、こう、昼食、弁当を用意せずに、昼食は一度旅館に帰って取るんやって言ってね。なんか、細かいこと書いてあって。
細かく。
はいはい。それで西宮砲台の方を見に行って。
うんは
あ、で、万事、これでよしということになって、
うん、
次の日っていう時ですね、まあはい、あの9月の17日ですよね、
うん、
この日に佐藤与之助が今津にこう到着してね、
はい、
それからこう段取りして、偉い人が来るもんやからね、うん
はい、
段取りこうして、あとは西宮砲台のところに行ってという段取りを、すべてその係の人はね、こう言いつけたというか、こっち、よきにやっとけと言った人の相手も書いてあるんですよ。
ほう
でこの人の名前が、加納次郎作という。
へぇ。
面白いんですよ、加納次郎作。実はこの人が資金を全部集めて、樽海戦の、まあ言ったら、総元締めみたいな、あの人で、
ほう
資金もいっぱいあって、
はい、
で、この加納次郎作さんが、
うん、
まあ言ったら引き受けて、勝海舟のために、この砲台とかね、みんなこんな施設、ぶわーっとみんなを、こう、牛耳った人だ。
え、じゃあ資金は、その、加納次郎作さんから。
が集めたと言っても、過言じゃない。
ああ、そんな権力者というか有力な。
そうなんですよ。
方だったんですね。
幕府貧乏やからね、お金出されへんから。だからみんな、まあ言うたらね、はいはい、民衆から集めたというね、うん、そのお金集めて、西宮砲台できたんですけども、
ええ、
なんとその加納次郎作という人の子供。
うん、はい。
これが加納次五郎なんですよ。
え、加納次五郎ってあの、柔道の。
そう。
ええー
加納次五郎さんのお父ちゃんが、まあ言ったら資金集めて、
はい、
西宮砲台を弁当見た。
そうなんですか。
そうするとね、面白いことになんというかね、
はい、
この勝海舟と、その加納次五郎さんもちっちゃい時から知り合いになってる、わけですよ。
あ、こういういろんな戦いがあって、はい。
そうすると、
うん、
お父ちゃんに世話になったというので、加納次五郎さんが柔道を入らすときに、
はい、
バックアップしたのが、回収。
はあ、そうなんですか。
そうなんですよ。
つながってるんですね。
つながってるんです。だからね、この西宮砲台は柔道を作ったと、はい、そういった言い過ぎか。は
い、なるほどね、
うん。
いろんなところに影響を与えてるというか。
そういうことなんですね。で、あそこの砲台に行くとね、そういう話がいろいろこう思い出されると、
うん、
なかなかね。その面白いことですよね。
確かに。
で、佐藤与之助さんの方はね、このやっぱり勝海舟さんにやっぱり引っ張られて、鉄道建設の新政府の役職に就く。
はい。
で、役職に就くのが鉄道の助。
うん。
やったから、助はあかんと。
はい。
いうことで、前回のように、今度は佐藤清陽というね、名前
が。改名者。
改名者。ね。だったわけですね。
でなんかあの頃はね、外国の方もその助立ちにというか、
そうなん
来てらしたっていう話を伺いました
ね、はい、外国のね人が来てということで、
うん、
名前がジョン・イングランドと。
イギリスから、
うん、まさに
本当に、なんか、できすぎた話ですけど、
ね、できすぎた話ですよね、まあ、日本 の、まあ、あの同姓同名の人おられるかもしれませんけど、山田太郎さんが来たというね、はいまあ、なんか そういう雰囲気ですよね、ジョン・イングランドさんですよね。
はい、
でこの人ね、まあ、いつ生まれたかっていうのは、ちょっと記録もあるんですけど、1824年生まれなんですよ、
うん、
で、1870年に来日してるんですね。
はい
ということは何歳ですかね、これ。46歳ぐらいですよね。
ですかね。はい。
で、1870年ですから、日本の初めての鉄道が1872年に出来上がる。
はいうん、
だからその前にこう鉄道の人を来たわけですね。
はい、
でも、向こうが完成する前に、すでにもう 神戸の方も工事とかこう段取り進んでるんですよ、うん、だからその時の中心としてこの大阪の方にやってきたのがこのジョン・イングランドさんなんですね、うん、だからあの向こう側鉄橋という鉄橋もあるし、はい、そのトンネルもあるしっていうのをちょっとお話したと思うんですけど、はい、一番最初の新橋横浜間は結局海のところを埋め立てて走ってたんで、このこっちの方が鉄道というちょっとね、あのメールにもありましたけども、はい、その通りで、うん、ここでトンネルと鉄橋がこのジョン・イングランさんの主導によって設計によって作られたと、
はあ、
こういうこと
ですね。こういうあの外国の方の助っ人っていうんですかね、ずいぶんたくさん当時はいらしてたそうですね。
そうですね、このね、うん、4人ぐらいこの最初の頃は来てるんですよ、幹部としてね、はいはい、でもねやっぱりね、あの我々よくお雇い外国人って言ってちょっとね、うん、はい、まあ、あのバカにした言い方みたいなのがするじゃないですか、お雇いで外国人やからみたいなね、うん、でもね彼らはねやっぱりすごいですよ。
プロフェッショナル、
プロフェッショナルで
なんですね。
でね、うん、本当にね普通もそうですよね、もうど田舎ですよ、イギリスから言うたら日本なんて。極東っていう、ごく東ですから、
はい、
もう遠い遠いところでしょ、はいはい、でそこまでね来てくれるというのがすごいですよね、うん、でね、あの給料は確かに良かったんですよ。給料
いいんですか。
いいんですよ。
いくらくらい払ったんですかね。
でジョン・イングランさんの最初の頃の給料、推定ですけど、はい、あの400円、
400円、
月給ですね。
月給
400円
っていうのが今でいうところのいくらぐらいになるのかがちょっとわからないんですが、
ということで、
はい、
またそばを出しましょうか。そばでね、はい、いきますとね、当時ね A そばが大体ね1銭で食べられたんですよ、
うん、
で面白いんですけど、はい、当時の円っていうのは1円1ドルなんですね、うん、まあ、ややこしい話なんです。
へえ、ほう、
だから100分のドルの100分の1っていうのはセントっていうじゃないですか、
はい、
だから1000なんですよ、1000。
そうなんですか。
だから1円と1銭でしょ、はい、だからそれはドル1ドルと1セントというそういう関係から、このドルと円との関係だったんです、最初は明治政府ね。でだからこの400円というのは400ドル、
はい、
でまあもっぺんそばの話に戻しますと、はい、その1銭なんですよ、1銭で、ということは、
はい、
1円で100杯そばが食べられた、
はい、
ということは400円では4万杯食べれたと、
はい、4万杯、はい、
4万杯で今だいたい700円、もう最近物価高でようけね、はい、もう高鳴りますけど、まあ、700円としたら、
はい、
月給7728の2800万円。
すごいですね。
そうでしょ。でね、大体ね、当時の日本の総理大臣に相当する人でも、大体800円ぐらいですよ。
は
あ。まあ、そんだけ総理大臣もうてたということですけどね。
ということは、5000万ぐらい、
ぐらいは、まあ、言ったらね、このそば感覚で言うと、それぐらい、月ですよ、月。
月、いやいやいや、でもすごい額ですよね。額でしょ、
2800万円ね、
はい。
でもね、このね、この人たちもね、うん、鉄道で来た4人来たって言ったでしょ、
は
あ、その人らね4人のうち3人ねもう日本で亡くなってるんですよ。
あら、まあ、そうなんですか。
だからやっぱりね過酷な中でね本当によくね頑張ってくれてできてるので、お雇い外国人ってこうねちょっとあのそういうあのねちょっとバカにした言い方みたいなのはもうできないなと僕は思うんですね。
この方たちがいたからこその、はい、今の発展があると言っても過言じゃないかもしれないんですね。過言じゃないですよね。いや、こうやって、まあ、鉄道事情がどんどん進化していったわけですよね。
そういうことですね、
はい、
で、まあ、あのこの出来上がったっていう、まあ、ジョン・イングランドさんがね、はい、中心になって出来上がったっていうのは、まあ、一つは向こう側鉄橋ですよね、
はい、
で向こう側鉄橋っていうのは当時の初代はどんな形やったかっていうのちょっと気になるじゃないですか。
はい、なります。
これあの写真でね、はい、向こう側鉄橋初代とか入れたらそのちゃんとね ネットで映像が出てきます、はい、
へー、残ってるんですね。
残ってるんです。その伊藤博文さんが、はい、ちょっと言いましたけどね、はい、伊藤博文さんがその工部省って言って、そのこういう工事する省庁があったんです当時ね、で工部省の中の鉄道部門で鉄道が作ってたんで、
はい、
こうその工部省の長が伊藤博文さんだったんですね、うん、だからそこから天皇へそのこんなんできましたっていうと、はい、その写真、重要文化財の写真が今検索できますから、
う
ん、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、
ええ、
その70フィートという、まあ、橋桁があるんですよ。
70フィートというと
大体21メートルぐらいですね。30センチをかけてもらったらいいと思うんで、
はい、
そうすると21メートルぐらい、
うん、
これがまあ一つのスパンというか橋桁が一つですよね、
はい、
でその橋桁がこの12個連なってると。
はい、
でさっきその他のところも同じような、うん、あの鉄橋があったって言いましたよね。
ね、
はい、東の方でね、
聞いてはりますよね、
はいはいはい、
ガラさんが、
ガラさんがね、
はい、
その鉄橋が17個いるスパンと9個いるスパンと、
ほう
で向こう側が12個のスパン で、で全く同じ形してるんですよ。
ほう、同じ工法で同じようなものを同じものを使って作られた、
作られた。でもその長さが違う、川の長さ違いますから、
はい、
向こう側が12、うん、でもう一つは17、
はい、
でもう一つは9個と、こういうことですね。
向こう側が一番長かったわけでもないんですね。
ないんですね。
でも日本で最初の。
日本で最初のという栄誉をね
、はい、
まあみんながもうみんな一緒やと、
ね、
みんな3つとも一緒の日本最初やということも言われてますけどね。
なるほど、うん、ほう。
で、その鉄ね、
はい、
鉄なんですけど、これね、イギリスからやっぱり輸入してるんですよ。でね、煉鉄っていう鉄なんですけど、うん、ちょっとね、今が鋼鉄ってあるじゃないですか、
はい、
あれはね炭素が入ってあるんですね、結構で硬いんですよ、鋼鉄やから、うん、で煉鉄っていうのはちょっと加工しやすいけど、その炭素がほとんど入ってない鉄、
う
ん、ということなんですね。
それはイギリスにしかなかったというか、
で最初は煉鉄だったんです、はい、それから鋼鉄が発明されたということで、
はい、
最新の方は鋼鉄に行くんですけど、
はい、
煉鉄という時代もずっと長かった。で、この煉鉄を使った建造物で一番有名なのは何でしょう。
え、向こう側鉄橋ではなく何なんですか。
エッフェル塔なんです。
エッフェル塔、
エッフェル塔が煉鉄で作られてるんですね。だからこう曲線があったら曲がりやすい、曲げやすいみたいな感じがあるじゃないですか、はいはい。でものすごいね、やっぱり鉄橋って長持ちするんですよ。
はい、
で、あの南波線の、阪神南波線の鉄橋ね、
はい、
あの鉄橋、今、建て替え工事が行われてますけども、
はい、
あの鉄橋、どれぐらい年月経ってると思いますか、
うん、どれぐらいなんですかね、かなり古いですよね。
あれね、甲子園球場と一緒なんですよ。
100年ですか。
100年経ってる
んですよ。そんな逆に持つんですね。
持つんですよ、持つんですよ。
そうなんですか。
すごいでしょ、
うん、
だからこのね、この鉄橋っていうのは最初作られた鉄橋、はい、この3つともあるんですけど、
はい、
これはね、だんだん大正時代になってくると、
はい、
機関車重たなるんですね。
ええ、
で、いっぱいそのなんか貨車とか運ぶのに、
はい、
耐えられへんようになるから、こう、変えられてしまったわけですね。
はぁ。
でも、まだまだ使えるので、
はい、
なんとその鉄橋、鉄道の鉄橋跡地にね、
はい、
普通の道路の鉄橋としてなんぼでも使われて、
そういうことなんですか。そう、使い回し、
そう、なんか100年も持つ鉄橋やからね、はいはい、今もエッフェル塔立ってますから。
立ってますよね、
立ってますからね、
立派に、はい、
で、なんと面白いんですけど、
はい、
その3つの鉄橋で同じ形のこの橋桁ってあるじゃないですか、
はい、
でこの桁が去年大阪の熊取町で発見されたと。
じゃあそこにまでこう行ってたわけですか。
そこまで行ってたと。
道路用として
土木学会がね、調査して、これはどうもその当時の日本最初の鉄橋をやったやつが、
はい、
この今この道路のね、
はい、
鉄橋として使われてるんや。で、それは1スパンだけなんですよ、
はい、
21メートルぐらいのね、
はい、
それがね発見されて、私ぜひ行きたいなと思うんですけど、まだ行ってないんですけどね。
へー、 ということは、ここでお役御免になったものが、それこそ 全国にっていうか、まあそんなとこ遠くまではいかないでしょうけど、関西へ。
関西では、まあ、道路として使われてたんですけども、うん、でそれもどんどん廃止されていって、うん、で最後もなくなったと思われてたけど、はい、去年そこでまだ発見見つかったというね、ひょっとして向こう側鉄橋のこの一つのこの橋桁やったかもしれない、
はい、かもしれない、
かもしれない、
うわまさにロマンですね。
ロマンでしょ、
はい、
でね、まあそういうところもあるし、またねこのイングランドさんが作ったのは、はい、トンネルとして最初のトンネル作ったんですね、はいはい、西谷川のトンネルっていう、その時こうレンガ造りのものがあってっていうことを考えると、うん、その鉄橋はなくなったけどレンガ造りって結構ね、はい、この西宮の周辺に JR で残ってるじゃないですか、はい、
じゃあ後半はそのレンガ造りにこだわって、はい、お話をいただきたいと思います。はい、はい、桜エフェ、今日の西宮再発見は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生をお迎えして、鉄道と西宮、日本初の鉄道鉄橋と題してお話を伺っています。その日本初の鉄道鉄橋、まあ、ほんまは3本あったということなんですが、まあ、その代表格の向川鉄橋は、何年にかけられたんですかね。
これがね、1874年ですよね、はい、でこれで、大体伊藤博文が報告したのは1月4日なんですけど、うん、はい、でそのところで5月の11日にはもう営業として使われてるわけですから、ね、だから1874年から使われたと考えられますよね、うん、
はい、で初代はいつまで。
そうなんですよ、それがね1916年頃に撤去されてるんですね、
はい、あら結構短いですか。
短いですよね、エッフェル塔があんだけ持ってるんですから ね
まだいけそうやったら違うんかなとか思いますけど、
だいたい74年から考えたら42年ぐらいですよね。
ですね、はい、
でそこで道路に転用しようかって言ってそれぞれいろいろね、
ね、もったいないですもんね、うん、せっかくの橋桁ですから。はい、で2代目がその後かけられたと。
かけられた、まあ、1914年15年頃にその2代目が 今のだから向こう側鉄橋見に行ってもらったらそれが成長してるっていうことなんで、もう結構古いですよ、100年以上前の土台のところも。
今は2代目が、
今も2代目ですよね、
元気で活躍してるということですか。すごい。
だから向こう側鉄橋に行くと、もう下はその大正時代ですけどレンガ造りなんです。まだずっとレンガの土台のところでめっちゃ綺麗ですよ今も。
うおレンガ、
レンガ
出てきましたね。レンガ西宮とレンガも深い関わりがあるという。
そうなんですよ、は
い、
でそのね向こう側鉄橋に行くと、はい、だからその当時 その初代ではないけどもすっごいレトロな、はい、鉄橋が見れます。だそれは2代目はそれだけ早いからですよね。
ああそういうことなんですね。ぜひぜひ今日の話を聞いた方は見に行っていただきたいですね。
そうですよね、うん、で、まあ、鉄橋、その初代の鉄橋ができました、
はい、
じゃあ他にもっていうのでイングランドさんは作ったのは先ほど言いましたトンネルね、
うん、
でトンネルもその列車が通るトンネルじゃなくて、はい、この地中をこの土手になりますから、西宮駅の周辺っていうのはずっと土手になってますよね、はい、土手の上走ってる、じゃあ土手をくり抜くトンネルというのも必要ですよね。
ね、まあね、行き来するとか、ね、いろんなものを通すということで。
そうですよね。
はい、
で、それで大きく、まあ、2つ、これまで今ちょっと何回か言いましたけど、はい、1つは農業用の、その水を通す水路のために作った、はい、これがね、実はね当時のね、まあ、明治時代の鉄道庁というところが出した記録が実は残ってるんですよ、
はい、
でそのね一つマンボウトンネルって言われてるトンネルの正式名がこれ判明してるんですね、
は
い、でこれ何かというと、はい、その向こう側、甲子園口からすぐにあるまあ、マンボウトンネルっていうのが一つありますけど、はい、そのトンネルの名前はこの小川暗渠っていうのが本当の名前なんですね。
ほ
で暗渠っていう限りはまあ言ったら地中のパイプですよね。
そうですね、はい、
だからもうまさに水路として作られたっていうことがこれで分かるんですね。
暗渠、
暗渠、
昭和は暗渠、
これが正式名ですね。それからもう一個ね、あの阪神の、はい、西宮駅から北行って、うん、笹目駅にも出てきたというあのマンボウトンネルね、
はい、
あれがあるんですけど、うん、あっちの方はこの記録によりますと平松暗渠とこうなってるんですね。
なるほど。
でどっちもこうやっぱりこう人が通るためのもんじゃないということが、うん、これでも名称からもよくわかりますよね。
暗渠ですもんね。
暗渠ですもんね。
ねえ、
こんなパイプの中通ってみたいもんで、まあ溝の中をね通ってみたいもんですよね。
でもまあ行き来するには便利だったから、ね、まあ、人も通るようになったと、はい、
だから土手のところをあんまりこの、はい、もうトンネル掘りたくなかったわけですよね。いわゆる通す道も備えにないし、
ああ、それにやっぱり強度の問題もあるんでしょうかね。あんまりこう大きくくり抜くとなんか、ね、上を通る列車の重さでみたいなの。
そうです。でところどころに今度ね、そのまあくり抜いとかんと今度は土手が危ないという考え方がありますよね。つまりバーッと向こう側って氾濫するじゃないですか、
はいはい、
氾濫してきたら土手ごと流されたら困るっていうので、ええ、ところどころ川みたいな低いところは穴容器開けとかなあかんと。
あ、そこから水を逃すということですか。
で逃すところという意味で、うん、実はこの一覧表の中には筆橋と書かれてるね、は
い、あ、溢れるのを避ける橋。
そう、
はあ、分かりやすいですね、これは。
これは火付けでしょ。で、ここのところに名称としては、シンボリ川って書いてあるじゃないですか。
はい。
だから、甲子園口の。
あのシンボリ川。
そうそうそう。東海田のちょっとちっちゃいとこね。はい、はい。で、真ん中が駐車場、自転車駐車場になってて、両側があるってありますよね。あれが3つアーチになってるじゃないですか。
はい。
この記録を見ても、ちゃんとね、3つアーチになるんですよ、これ。これ、3個のあると。3個、3って書いてますよね、
はい、
そして15っていうのは15フィートですから、まあ、4.5 メートルぐらいの穴を3つ開けたって書いてある、
はい、うん、はー、なるほど。
だちょうど今3つ残ってますよね。
は
ー、両側道路に使われ、
はい、
真ん中は自転車置き場かなんかに使われ、うん、ということでピタッと記録と合ってます。
合うわけですね。はー、でこれがそのレンガでこう組み上げて組み立ててっていうかね、
はい、
必ず作られてるんですよね。
でもう一個ね、はい、あの有名なその万葉円筋に通じるというところの、うん、なんかガードがあって、
はい、
そのガードのところにこうなんかあのレンガがいっぱい綺麗に見えるあのレンガがありますよね、
はい、
であちらの方の記録を見るとどうなってるかというと、
うん、
この可動橋と書いてある、ね、ここに、可動橋と書いてあるね、はあはあ、ありますよ、
本当だ、
ありますよね。これもよくわかりますよね。
道にかかる橋、は
あ、その通りですよね、
はい、
だからガードのところはこれ可動橋という名前だったんだというのがわかります。で正式名なんです。これの記録がね、正式名でどう書いてあるかいうと、
はい、
石という字ありますね、石ね、
はいはい、
広いっていう昔の広いっていう、あの黄色みたいな字あるじゃないですか、
はい、
あの黄色みたいな字言うとあれですけど、
はい、
で石広、それから宿って書いてあるんです、はい、宿、あの座布団で宿っていうね、あの宿ですよ、
うん、
岩、うん、石、そのまま読んだら石広式岩、
うん、
これがこのあそこの可動橋の正式名やと、
うん、
でもねこれ苦労したんですよこれね、
うん、
この石でしょ、
はい、
広いでしょ、
はい、
広式って何やって、ピロ式やないやから今ピロ式ってあんまりないですね、
はい、モスクワの味、
モスクワの味、はい、広式って書いたら広式岩って、これどう考えても分かんねえ、分かれへんのですよ、
はあ、そうですね、
でしょ、そこで、
はい、
この謎解き、
はい、
ピタッと私は解読いたしました。
え、謎が解けたんですか。
解けました。で実はねこの、はい、石と広いという字はね、
はあ、
これ活字に直すときに 一個の文字やったのに石と広戸を分けてしまったんですよ、これ。
はあ。
で、石辺に広いと書いて、こうと呼ぶんですよ、これ。
うん。
こうでしょ、石辺に広い。はい、で、こう式岩。
こしき岩。
つまり、あの、こしき岩。
は
あ。で、こしき岩って、あの、神社があるじゃないですか。
はい、あります。
でね、ここの道ね、うん、今じゃ万葉円筋にまっすぐ上行くんですけど、
はい。
実はすぐに左に行く道が昔は、昔の地図だったらあるんですよ。
は
あ。で、その昔にあった水、今はない道ね、
うん。
それをずーっとまっすぐ行ったら、なんとなんと、こしき岩神社に到達するんですよ。
すごい謎が解けましたね。
そう、感激したんですけど。
うわぁ。
で、いわゆるそこで、ここは、古式は、可動橋というのが、あの、今見えるね、はい、ガードのところで、レンガが見える、このところの正式名だということが、ここからわかるんですね。
なるほど、もういろんなことが判明してくるんですね。すごいな。
で、この昔のレンガね、
はい、
昔のレンガこれね、どこで作られたと思いますか。
どこでしょう、工場で。
工場で。
この近辺ですよね、でも言っても。
そうなんですね、あの、はい、福知山線なんかね、はい、あの昔のあの鉄道のところでは、現地でね、はい、ちゃんとレンガ工場を作ったりしてるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。もうレンガってめっちゃくちゃ大事なんですけど、
はい、
じゃあこれはどっからかっていうのを、これね、判明したのはね、初代の時はね、なんと、堺に、大阪の堺に、あそこがね、粘土があって、紀州の松が燃料として使えて、
うん、
でしかも屋根瓦の職人がいてるというので、そこへね、なんとお雇い外国人を呼んできて、
はあ、
この鉄道のためだけにレンガを作って、
うん、はい、
そして海からずっと渡って西宮の港まで船で運んで使ってるんですよ。
はあ、なるほどね。でもすごく合理的な、じゃあ作るところもそれを船で運ぶそういうルートもあるということで、とってもじゃあ良かったんですね。
そうですね。だからお雇い外国人はレンガ作りにもやってきた、う
ん、はあ。
そしてこのレンガが作り、
うん、
そして設計はイングランドさんがし、
はい、
イギリスのまさにバリバリの鉄道というのがこの JR 神戸線の先祖、う
ん、はあ。そういうことだったんですね。今日はじゃあ鉄橋もそうですけど、レンガにもね、
はい、
かなりスポットライトが当たりましたので、
はい、
またその辺見に行っていただきたいですよ ね。というわけで今日は鉄道と西宮、日本初の鉄道鉄橋ということで、向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生にお話を伺いました。いやー、今回も面白かったです。
よかったです。
そして来月の第2金曜なんですが、6月の12日、鉄道と西宮、日本のエジソンと題して、そもそも日本の電車はどうやって誕生したのか、日本のエジソン、電力の父とも呼ばれた藤岡一助を中心にお話を伺っていきます。おお、また新しい登場人物が出てまいりました。
ね、
藤岡一助さん。
はい。
はい。すごい方なんですか。
そうです。日本のエジソンの話から、ちょっとどう結びつくのかということですよね。
ねえ、どうぞお楽しみになさっていただきたいと思います。はい、そして、奇数月の第3金曜日は、民族学研究者の西尾よしみさんの登場です。今年度、西尾先生には、西宮に伝承される民話や昔話について、いろんな観点から紹介していただきます。来週5月15日は、西宮の民話、神様、仏様と題してお話を伺います。西尾先生へのメッセージもお待ちしています。というところで、なんか追っかけて、ホルルンさんからメッセージが届きました。明治7年の鉄橋の写真見れましたよ。古式岩の謎すごいですね。まるで名探偵〇〇みたい、コナン名探偵なんでしょう、はい、金田一耕助。いやいや、本当になんかそういうふうにいろんなことがつながっていくと本当に面白いですね。
面白いですね。謎解きがやっぱり歴史の面白いところですよね、
はい、いや、世の中はミステリーに満ちてるんですね、はい、なんか本当にいろんな意味で また次回もそんななんかいろんな謎解きも出てくるんでしょうか
ね。楽しみにしていただきたいと思います。
でも本当にあの鉄道の話といってもその誕生から現在までっていうと本当にいろんな話題がつきませんよね。
そうですね、うん、でちょっとこう痕跡が今残ってるじゃないですか、はい、レンガにしてもそうですけどね、はいはいはい、そっからこう想像してみる、これが ねやっぱり醍醐味ですね。
いや前期っていうかね、前の年は本当にある駅をいろいろとその周辺とかをご紹介いただいたんですが、そこに至るまでの歴史の流れを今年は辿っていただくということで、
それと人物ですよね。
人物、そうですよね、いろいろとまだ知らない名前もきっと出てくるんでしょうね、
はいはい、そういう人々にスポットを当てたいと思います、
はい、次回は藤岡一助さん登場でございます、はい、というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。今週は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Stop.